笑ってますか ?28 歳 SNS 教育講演家をしております。桜井健太です。このチャンネルでは SNS マーケティング、ビジネスについて、いろんな事例を踏まえながら、私の経験を踏まえながらお話をしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日のテーマなんですけれども、高い商品を売ることへの罪悪感がある方へというテーマでお話をしていこうと思います。まあ、ここは非常に難しい問題、テーマだと思います。高単価商品だったりとか、そもそもサービス販売っていうところで、マインドブロックというか、まあ僕も非常にこのマインドブロックが強い人間だったんですけれども、どういうふうに考えるといいかなっていうところを、改めて単価を上げた私の目線から、まあ今とかね、ズーム4回のビデオ通話、4回のプランで7万円とかで販売させていただいているので、まあ6回で10万円とかですね、いただいているので、ちょっとその知見からもね、いろいろと話ができたらなと思います。はい、ということで、この放送、2名のメインスポンサー様の提供でお送りをさせていただいております。1人目がカルロス山本さんです。カルロスさん、ブログがね、無料で読めるんですけど、カルロスさんのブログははっきり言ってそこら辺の数千円する有料記事より全然面白いし、ボリューミーだし、一時情報です。なので、有料記事を買い漁る前にカルロスさんのブログ記事全部読めばいいんじゃないかなと僕は思ってます。あれ無料で学べるのはちょっと異常かなと。であれで、カルロスさんおもれと思った人はメンバーシップに入ればいいんじゃないかなと思います。ぜひ、まずは無料のブログからチェックをしてみてください。いつもありがとうございます。2人目シンプリスト山田さん。山田さんね、メンバーシップが200名をまた超えました。すごい久しぶり。200なんか1回200何名一気にガーっていって、そこからまあでも150から200の間をずっと、安定して推移してたところをまたですね200名を超えたというところで、山田さんどんどんパワーアップをしております。戦略もねかなり練られていて、ここからさらに山田さんパワーアップしていくこと間違いなしですので、早いうちに、皆さん仲間になっていきましょう。山田さんの、メンバーシップオンラインサロンの機能もついております。ぜひチェックお願いします。ということで、今日のテーマの高単価商品っていうところですよね。まあそのどこから高単価というかっていう部分もあるんですけれども、こうなんか高い商品を売るとですね、まあ必ず叩いてくる人とかですね、まあこうよく思わない人っていうのもきっといると思うんですよね。で、安くやることが正義であるみたいな感じで、まあ言ってくる方も非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕この単価帯に変わって、今ここならのサービスページとかほとんど1万円以上のサービスしかもう置いてないんですけれども、でまあ、今だいたいここならで受けてる案件のサービスの合計金額がだいたい50何万円とかになってるんですけれども、1ヶ月スパンのやつもあれば、まあ、2ヶ月ぐらいの、サービスのやつもあります。まあ2週間ぐらいで終わるものもあるんですけど、まあそれはいいとしてですね、結局僕もずっと単価を上げれなかったんですよね。ずっとマインドブロックがあって、いやなんか自分のサービスなんか本当にこの単価でいいんだろうかみたいな、難しいっすよね。有形じゃなくて、まあやっぱ無形じゃないですか。まあ、自分っていうこの、まあ自分自身がもう商品になってしまっているような、まあ僕とかまさにそうなんですけれども、なっている時って、こう、当時ある時僕、ビデオ通話、僕、1ヶ月1500円のサービスから始めて今7万円まで来てるんですけど、いつぐらいだったかな、2万9000円ぐらいでやってる時に、徐々に値段を上げていったんですけど、2万9000円ぐらいでやってる頃、7件とか8件来ちゃったんですよ。週1回のズームのサービスに。今は週1回っていう縛りをなくして、ビデオ通話4回好きなタイミングでやらせてもらう。まあ1ヶ月から2ヶ月目処っていうだけで、やらせてもらってるんですけれども、こう、だから、一時期ひどかった時は、本当に1日ズームが4件あるとか、5件あるみたいな。で、まあそれはそれで、まあ充実感が、あって、いや本当にたくさん仕事させていただいて嬉しいですみたいな感じで言ってたんですけど、まあ正直めちゃくちゃ疲弊してたし、自分の発信ももう落ち着いてできるような状態じゃなかったし、本なんかも全然読んでる暇なかったんですよね。で、自分の本当にやりたい活動とかに時間を割けなくなってしまったりとか、まあそういうことを考えた時に、こうあなた自身が商品になっている場合って、あなたが忙しくなって疲れて疲弊するほど一人一人の、サポートとかのパフォーマンス下がるんですよ、普通に。いや、それは、なんていうのかな、その、高単価化の正当化でも何でもなく、どう考えても、一人の方に5時間使える人と、5人に5時間を使わなきゃいけない方で、その、やっぱりどうしても単価高くてさ、例えば、ズームとかビデオ通話での、まあ、スポットの壁打ちとかが商品になってる人っていうのは、その時にちゃんとベストコンディションで 思考がクリアになってる必要ってあるじゃないですか。その方が相手にとって得られるもの多くなるでしょう。だからそれができなくなるような単価帯っていうのは俺もやっちゃダメなんだなと思ってるんですよ、うん、なんか幸せにならないというか。であとはこれはね結構賛否分かれるものなんだけど、その単価が低いことでまあこんだけしか払ってないしとか、まあこれぐらいなら失敗してもいいよねっていうマインドを持たれると、やっぱりこうね手が止まっちゃったりとか作業しなくなっちゃったりとか、まあ、そういう部分もやっぱりあったんですよね昔、うん、連絡が一切来なくなっちゃったりとか。今ね今の単価帯にしてから連絡が来なくなるっていうことはもうないしね、音信不通になっちゃって、なんかサービス提供しない間にそのココナラのトークルームの期限が切れちゃうみたいな。120日しかあれ開かないんですよ。で120日切れちゃって、いや本当 だから2万9000円とか3万円とかいただいてるのに、ビデオ通話の日程調整の送ってこられずに、でキャンセルしてくださいとも言わずにいなくなっちゃうんですよ。で買ってくださってるので、そのもし行ってくだされば好きなタイミングでビデオ通話4回を見積もり500円でお送りして、見積もりを で500円追加料金500円で買ってくださってたやつやれるんで言ってくださいって言っても来ないんですよね。だからやっぱそういう単価帯になる、まあ、ズーム4回で3万円とかだと、まあ、1回1万円を切ってる。これまあすごい高いって思う人もいると思うんですよね。副業でやられてる方とかひょっとしたら高いって思うかもしれないんですけれども、こう企業さんとか、あとはまあだからお金を月に使えるお金が10万円の人と100万円の人では当たり前に3万円4万円5万円の価値って変わるじゃないですか。まあだからそういうのもあって、だから下げれば下げるほどやっぱりこう熱量が低い人も入ってきちゃうんですよね、ぶっちゃけ言うと。もちろんね熱量めっちゃ高い人もいるんですけど、っていうことを考えた時に、まあ自分をまあ安売りしないというか、そうすることで自分のちゃんと余白の時間を作る。最近はだいぶ余白の時間が取れてるんですよね。本読んだりとか、あとは自分がちゃんとプレイヤーとして SNS 発信をしてデータを取る時間とか、まあそういうものをね取れるようになってきたんですよ、うん、運用代行とかもねやらせてもらってるんですけど、うん、基本的に1時間あたりの時給単価が1万円を切ってるものは全部断ってます、もう最近は、うん、それはなんでかっていう と、それで疲弊して、自分のちゃんとやらなきゃいけない発信だったりとか、自分が勉強するため、人に、結局伝えなきゃいけないじゃないですか、知識だったり経験だったり事例だったりっていうの、そういうものを収集できる時間がなくなったら、僕は自分の商品価値というかサービスの価値が下がると思ってるので、ここの時間は絶対確保しなきゃいけない。だからいやめちゃめちゃ暇で何にももう暇すぎて毎日、ね、もう寝てしかいないですみたいな人は別にやればいいと思うんですけど、そのある程度の単価の時に依頼が来すぎてもうなんかカツカツになっちゃった人っていうのはもう単価上げなきゃダメなんですよ。それサービスの質下がるんで、受ければ受ける、受けすぎて質が下がってしまってはしょうがないので、だからぜひなんかその高単価を売ることに罪悪感のある人とか、値上げに罪悪感のある人っていうのはぜひ一度考えてみてほしい論点かなと思います。もちろんね買う人がちゃんといるっていう前提ですけどね、買う人がいる、僕も7万円に上げて今どうなってるかって言ったら買う人いるんですよ、全然いるんです。問い合わせめちゃくちゃ来るんですよ。で7万円でも買う人がいるから7万円値段上げてる、7万円値段上げて一人も買わなくなるんだったらダメでしょ、うん、だから買う人がちゃんといる価格帯でかつ値段を上げなきゃいけないっていうところですね。まあ、逆に7万円に上げなかったら出会えなかった人っていうのもいます。予算を例えば5万円から10万円で案件受けてくれる人を探してここならで検索とかかけたら3万9000円で出してたら僕弾かれるんですよ。5万円10万円で設定された時に5万円切ってる人はさ逆に怪しいみたいな、ちゃんとした人にお願いしたいって言った時に5万円以下で出してた時に5万円以上の検索された時に弾かれるっていうこともあるから、そこでしか出会えない人っていうのもいるので、ぜひね、その辺のバランスもね皆さんは考えていただけたらなと思います。本当に今ねズーム1日1件とかになったかな、だいぶゆったりになって、で運用代行を代わりに、ね、2件ぐらいかな、今2件ぐらい、手を動かす、作業が1日2時間ぐらいあるぐらいで、まあ、非常にちょうどよく余白をしっかり持ってやらせてもらえているので、しっかりとね引き続き思考クリアな状態でサービス提供していけたらなというふうに思ってます。ということで少しでも参考になっていたら嬉しいです。ということでね、私のこの SNS だったりビジネスだったりマーケティングっていう観点からいろいろと話をしている記事がノート有料 ノートで、1記事1080円で毎記事出してるんですけど、あのメンバーシップだと全記事が500円で読めるというですね、謎の価格設定をしておりまして、ぜひもしよろしければチェックをしてください。今日、出した記事も紹介をしておきます。今日は、YouTube 収益化が射程圏内に逆張りだらけでも達成が見えてきている背景と戦略徹底解説ということで、アナリティクス大公開ということで、アナリティクスも、普通に載せてるんですけれども、こう僕今 YouTube の、収益化条件が4000時間なんですけど、再生時間が僕今2300ぐらいまで来てるんですね。まだまだじゃんって思うかもしれないですけど違うんです。2300の達成の仕方が違っていて、あの4000時間、年1年間で4000時間が必要なんですけど、こう4000時間っていうのは、まあ、あの単純に365でやったら、まあ、1日11日間ぐらいあの再生されてれば収益化条件基本乗るんですけど、直近の1ヶ月とかだともう僕の再生時間が、まあ、大体15時間平均ベースぐらいになってます1ヶ月だと。で、15時間以上か15時間ぐらいのベースで1ヶ月推移してる。直近1週間でいうと、1日20時間ぐらいベースで、平均再生時間が推移してるんですよ、うん、でこれは何かっていうとですね、もう話が変わってきたよと、フェーズが変わってきたよと。もうこれで水準が落ちないのも分かってるんですよ。なぜかって言ったらトレンドで伸ばしてないし、バズって伸ばしてるわけじゃないから、うん、かなり過去の動画たちがちゃんと安定的に回ることで今の数値で落ち着いてきてるので、まあこっからあと2ヶ月3ヶ月でまあ見えるなっていうところまで来てるんですよ、うん、3ヶ月ぐらいかなっていうところなんですけれども、3ヶ月かな、うん、3ヶ月ぐらいでまあ行きそうなんですよね。でなんでじゃあそんな風に、なんかYouTube 収益化ってかなりね、むずいって言われてるんですけれども、で、僕は王道のセオリー思いっきり外してて、俗人性ゴリゴリだし、みたいな。だけど、なんで、収益化条件がちゃんと見えてきてるのかっていう、裏側にめちゃくちゃ僕の、戦略が練り込まれていてですね、YouTube 収益化なかなか、進まなくて悩んでるよっていう方に、ぶっ刺さる内容になってると思うので、で、これ YouTube やってないから関係ないとかじゃなくて、あ、こういう考えで SNS を組み立ててるんだなとか、こういう、背景を持ってケンタの YouTube チャンネルは今こうやって動いてるんだなっていうのをぜひ見ていただけたらなと思います。こちらも短期時だと1080円なんですけど、なんだっけ、メンバーシップだと500円で読めますのでぜひチェックをしてみてください。それからあと山田さんと山ちゃんとノート運営ノートメンバーシップ座談会を開催します。7月31日20時からでございまして、僕今ノートのねクリエイターページの固定に貼ってあるので、まあ、見てほしいんですけれども、3名で、こうノート運営だったりとかノートメンバーシップのあれこれみたいなところを話そうと思います。ノートメンバーシップ、どんどん右肩下がりで落ちてしまう、人数が落ちている人がかなり多いんですけれども、僕と山ちゃんなんとかこらえてます。今2人とも56名7名とかになってるのかな、山ちゃん57名とかなのかな。で僕も今56名、メンバーさんがいらっしゃってですね、いや本当に少しずつ少しずつじわじわと増えてきているところ で山田さんはね200名超えましたし、裏側で何を考えてこの人らやってるんだというところをねぜひねチェックをしていただけたら嬉しいなと思います。ノート運営メンバーシップ戦略座談会はあと3人のメンバーシップ入ってると無料で参加できます。通常参加料2000円なんですけれども、3人のメンバーシップ500円を3人全員分入っていただければ無料で参加できるんで、必ず、入ってる方、まだ申し込んでない方、お忘れないように先にチケットだけでも取っておいていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということでここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた、ありがとうございました。ちょっと待った、サブスポンサー様ご紹介してないですね。サブスポンサー様が、海のうさぎさんという方でございます。自己肯定感、を高めてこうちゃんと恋愛、結婚で幸せになるというテーマにですね、Kindle 本が出ております。自分軸の恋愛ということで、これね非常に重要なテーマで、書かれております。表紙もすごい素敵になりましてですね、リニューアルしてましたけれども、ぜひね、一度恋愛だったり、自己肯定感、また自分軸っていうところで、ちょっとでも興味がある方はですね、どれか一キーワードでも興味ある方ぜひ読んでみていただけたらなと思います。ということで、ケンタンでした。ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。